広報津南、新潟県津南町、2016年12月20日号、ナンバー666、1ページ、表紙、表紙の写真、柿の木、津南の看板、冬囲い、そして旗を振るおばあちゃん。津南らしい写真が撮りたくて、80メートル手前から SL が駆け抜けるその一瞬を射抜きました。写真の説明。白黒の写真です。ゆるく左にカーブした線路を近づいて走ってくる SL を斜め前から撮った写真です。機関車の後ろに1両の客車が見えます。機関車の顔ともいえる円形の部分には C11325 と型番の入ったプレートと SL 飯山線ロマン号と書かれたイラストの丸いプレートがついています。煙突から白い煙がもうもうと上がっていて、その白くなった部分に響くという漢字が一文字、毛筆で書かれています。写真終わり。2ページ。津南時間。あっという間に水墨画。紅葉も終わり、葉が落ちない杉だけが残った林。雪によって山野は覆われ、そこにあるのは白と黒の世界。写真。写真の説明。手前から奥に向かって上りの斜面に、杉の木が植えられています。積もった雪の重みで、枝の先は皆斜め下を向いています。遠くに見える斜面の上の方の木々は、細くなったてっぺんが針が刺さったようにまっすぐ空を向いています。杉林の手前は雪に覆われた水田が映っています。写真終わり。3ページ、広報津南、ナンバー666、12月20日号、目次、コンテンツ、フィーチャーズ、4ページ、SL イベント運行、6ページ、元祖スキー王国復活だ、8ページ、防災訓練、12ページ、あなたの写真が津南の PR ムービーになる？ 13 ページ、民生委員紹介。14ページ、油断大敵、灯油漏れにご注意を。15ページ、町の5大ニュース募集。レギュラーズ。10ページ、見て知って得をする河原版。16ページ、津南街角スケッチ。18ページ、みんなで編集会議。地域おこし協力隊だより。19ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。20ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。21ページ、津南の文芸。22ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。23ページ、はい、栄養士です。健康づくり、アラカルト。24ページ、生き生き大好き津南町。25ページ、タップで行こう。津南石造物散歩。26ページ、農業委員会の窓。27ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が4枚あります。1 駅のホームから走り始めた SL の写真です。黒い煙が立ち上っています。手前には、ようこそ、苗場山麓ジオパークと書いた上り旗が写っています。2. 教室内です。黒板の前に置かれた薄型テレビの画面には、徹、T-O-R-U の歩き方と映し出されています。その右隣に講師の男性が映っています。3. 屋外です。石碑を取り囲んで10名ほどの人が案内する児童の話を聞いています。4. 夜間の屋外で消防自動車をバックにした20名の集合写真です。前列の9名はしゃがみ、後列の11名は立っています。2名の他は皆消防の制服とキャップを身につけています。写真終わり。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。4から5ページ。特集。懐かしい、かっこいい。飯山線 SL イベント運行。平成28年11月19日から20日。19日、飯山駅から長岡駅。20日、長岡駅から飯山駅。ぽーっと、遠くから聞こえる汽笛が山あいにこだまする。しばらくすると白い煙、黒い煙を上げながら、その真っ黒な汽車はやってきた。11月19、20日の SL 本番運転には、44年ぶりに飯山線を走る蒸気機関車を一目見ようと、沿道にはたくさんの見物人が訪れました。SL を初めて見たという人からは、とてもかっこよかったという声も。また、家のすぐそばをシュッポシュッポと走る SL を見て、昔は田沢のトンネルが大変だった。今みたいに扇風機もなくて、夏は窓を開けるしかなかった。すすが入ってきて白いワイシャツが黒くなることも。あの頃、東京に出るのは午後3時の飯山線に乗って、その後越後川口で乗り換えて夜行列車に乗って行ったんだ。と懐かしそうに語りながら、高橋光松さん、小島は手を振っていました。心震わす汽笛の音と、たくさんの人の思い出とが響き合いました。この C11 型の蒸気機関車は、昭和21年に製造されたもので、県北部の水原町、現阿賀野市から、栃木県真岡市が平成8年3月に譲り受け、再整備し、現在も走らせている車両です。写真が7枚あります。1. 写真の説明。見開き1ページ半くらいに横長に引き伸ばした写真です。家の敷地のすぐ脇に線路があります。写真の右手から走ってくる SL と、左手に写っている家の軒先で手を振って見送る5名の人が写っています。機関車の側面には C11-325、と型番が入っています。運転席の窓からは、運転士1人と、その後ろにも、もう1人、手を振っている人が見えます。2. 44年ぶりに飯山線を走った SL。写真の説明。煙をもうもうと吐きながら近づいてくる SL を、正面から少し引いて撮った写真です。傘を差して、それを見上げる3人の人が、右手前に写っています。3. 鹿渡りの発電所にほど近い信濃川にかかる鉄橋を越え、津南町に入る SL。 本番の日には100人を超えるカメラマンが集結。写真の説明。ゆるく左にカーブしながら走ってくる SL を斜め前から撮った写真です。機関車は2両の客車を引いています。後ろには信濃川も映っています。4、津南駅に SL が停車した15分間、乗客や来場者にはおにぎりや SL をプリントしたおせんべいが振る舞われました。写真の説明。おにぎりを手にした男の子と後ろから男の子の様子をうかがう女性の写真です。男の子の前にはおにぎりがたくさん入ったトレーも写っています。5、津南駅では津南火炎太鼓がお出迎え。乗客の中には外国の方も。演奏後は即席の異文化交流の場となりました。写真の説明。入り口前の屋根付きの部分に太鼓が飾りをつけられて置かれています。3人の外国人の方が笑顔で叩いているところです。6、足立駅を出発した SL。信濃川と紅葉がよく似合います。7、越後田中駅を出発した SL。 黄色く色づいたイチョウと山々のもみじに抱かれて一路津南駅を目指します。写真終わり。図の説明。越後田沢から足立までの飯山線の略図です。およそ北東を上にして縦長に書かれています。線路には駅の位置が白丸で表され、上から越後田沢、越後鹿渡り、津南、越後田中、足立と5つの駅名が吹き出しで書かれています。線路の他に信濃川と国道が表されています。図終わり。
6から7ページ。特集、元祖スキー王国復活だ。12月17日、ニューグリンピア津南スキー場オープン。スキーシーズン到来。スキーにはこんな効能があるのをご存知ですか？1、山の上は視界良好、天地効果が期待できます。天地効果とは、日常の生活と異なった環境で、自然の刺激を五感に受けることで、脳内物質の分泌や呼吸器系統、消化器官などの働きが整えられます。また、ホルモンバランスや自律神経の中枢に作用し、ストレス解消や病気療養にもプラスとなると言われています。その点、津南高原は視界良好、白銀の世界で、高い山々を眺めながらのスキーは格別ですね。2、楽しみながら下半身を鍛えられます。冬の津南は雪かきがいい運動にはなりますね。スコップなどを使って上半身は鍛えられます。しかし最も加齢により衰えやすい足の筋肉は意識しないと鍛えられません。その点でもスキーは有効な健康法です。楽しみながら運動できる。ぜひ冬場の運動不足解消にスキーはいかがですか？3、体を左右対称に使う数少ないスポーツです。実はほとんどのスポーツは体を非対称的に使うものがほとんどです。この点、左右対称に使うスポーツはスキーや水泳があります。どちらかに偏ることなく、まんべんなく体を鍛えましょう。スキー場を利用しよう、元祖スキー王国復活キャンペーン。町民限定耳寄り情報その1。 リフト1日券がなんと500円。大人も子供も何度でも。リフト券購入の際、リフト券売所にて運転免許証、保険証、学生証など住所がわかるものを提示してください。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。写真の説明。グリンピアの4人乗りのリストがたくさんの人を乗せて山を登っています。写真の左上にはリフト1日券が貼り付けられています。写真終わり。スキー場を利用しよう元祖スキー王国復活キャンペーン。町民限定耳寄り情報その2。スキーやウェアなどのレンタル用品も割引料金で利用できるよ。で、スキーセット1日3500円が3000円。レンタルコーナーにて免許証、保険証、学生証などを提示いただきます。なお、新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同額とします。なんといっても地元にあるゲレンデなので、天気がいい日を選んでいけるね。スキー授業の前に練習したり、津南に遊びに来た友達と一緒に冬のレジャーに、スキーやスノーボードはいかが？リフト券やレンタル料金の割引で手軽に行けるね。町民限定耳寄り情報その3。ニューグリンピア津南では毎日スカイランタンをあげてるよ。電話で予約すれば泊まらなくてもスカイランタン打ち上げ体験ができるよ。写真の説明。暗闇の中、2人の女性が火を灯したスカイランタンを飛ばそうとしています。上空には数々のランタンの小さな光が見えます。写真終わり。雪まつりの施設有料駐車場運営者を募集します。第41回となる津南雪まつりは来年3月11日を予定しています。スカイランタン開始後、年々入場者が増加しており、前回から会場への送るまで直接乗り入れを制限していますが、降雪機のため駐車場の確保が困難となっております。そこで、町内事業所の皆様の中から、ご自分の敷地で有料駐車場を運営してくださる方を募集します。興味のある方は、後日の説明会へご参加ください。日時場所、1月5日木曜日午後6時、津南町役場3階、大会議室。お問い合わせ、役場地域振興課商工観光班、電話 765-3115。 イラスト、ニューグリンピア津南公式マスコットキャラ、津南グリグリ。イラストの説明。津南グリグリがページのあちらこちらでスキーをしたりスノーボードをしたりスカイランタンをあげたりしています。イラスト終わり。今年3月よりニューグリンピア津南のスキー場は町が指定管理者制度により株式会社津南高原開発を指定管理者として管理運営をお願いしています。町では住民の健康づくりとスポーツ推進の場を提供するため、健康増進とスポーツの発展・振興を進めていきます。ニューグリンピア津南、郵便番号 949-8313、新潟県中魚沼郡津南町秋成、12300、電話 025-765-4611、http://www.green-pia.com/tunan/。 8ページ、防災訓練をしたことにより見えてくること。防災助け合いマップを使った防災訓練が宮の原集落で行われました。5年前の地震を教訓に、震度6を記録した 5年前の県境地震を契機に、上郷地区振興協議会では、昨年、災害時に高齢者や一人暮らしの世帯をあらかじめ決めた周辺の住民が安否を確認することなどまとめた地図、防災助け合いマップを作成。11月20日に行われた宮の原集落の防災訓練では、このマップを使った防災訓練が行われました。この日の訓練には住民80人余りが参加し、リヤカーに高齢者を乗せての避難や、集落の役員が各家を回り、緊迫した状況の中、安否確認を行っていました。停電を想定した訓練、また一時的な避難所として想定する宮の原集落センターには、停電時、同センターの設備を利用できるよう、発電機から外部電源を供給できるような設備を新設しました。これは外壁に専用の配電盤が設置されており、それらを通し14アンペアと25アンペアの発電機から電気を供給するもので、手順に沿って実際に暖房や明かりを稼働させる訓練も行われました。消費する電力にも気を使い、できる限り消灯したり、節電するために電球を LED に変更。これは昨年1回目の避難訓練で出た反省をもとに導入されました。訓練しないと活かせない。宮の原総代の富澤俊久さんは、昨年に引き続き2回目の訓練となりました。実際にやってみると、あれが足りない、これも必要といったように見えてくるものがあります。また、防災助け合いマップや防災資機材を設備として整備していても、実際に訓練して使い方を知っておかないと活かせません。また、南文書の職員の方からも見ていただき、公表を行っていただきました。反省点は次回に活かしたいですね。避難訓練のほかに、次は消火器による消火訓練や担架の作り方などをしていく予定です。何より継続していくことが大切です。と話されていました。写真3枚。1、訓練で宮の原公民館に避難をする住民。写真の説明。役員の誘導で道路を渡る住民の方々。2、リヤカーに乗せて避難する訓練。写真の説明。ヘルメットを着用した係の人に守られ、リヤカーで高齢者を運んでいます。3、発電機からの給電は、昨年の訓練の反省から行われました。写真の説明。外壁の配電盤に2台の発電機がそれぞれつながれています。写真終わり。9ページ、集落だけではなく、十日町消防本部南分署、津南町消防団や少年消防クラブなどが協力して、防災訓練が行われています。町では、自主防災組織の防災訓練を支援しています。町では、自主防災組織の活動促進による地域の防災力向上を目的として、地域の自主防災組織が防災訓練で使用した資機材購入費などの一部を補助する自主防災組織支援補助金制度を創設しましたので、訓練などを実施する場合にはぜひご利用ください。また、組織の設立・活動についてもぜひご相談ください。補助対象者、地域を単位として設立された自主防災組織、対象事業、自主防災組織が主体で実施する防災訓練で使用する資機材や講師・社勤等、補助額、対象事業費の2分の1、上限2万円、申請先・お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、他にも消火器・警報器の 購入補助事業があります。いざという時の備えをお願いします。写真が5枚あります。写真1、一輪車を工夫して単価代わりに。写真の説明。写真の上からリヤカー、一輪車、単価と並んでいます。一輪車の上には座布団が敷かれ、人が運べるようになっています。2、住民と消防団が放水訓練。写真の説明。ヘルメットに消防団の法被を着用した青年と一緒に、住民の方が消火ホースを握って放水しています。3、笹沢少年消防クラブが人工呼吸を実演。写真の説明。畳の上で人形を寝かせ、少年消防クラブ員が心臓マッサージを行っています。周りには大人の人たちがその様子を見守っています。4、旗による避難所の表示。写真の説明。広場にテントが建てられ、避難所と書かれた旗がくくりつけられています。5、外部から講師を招き訓練。写真の説明。陣馬下倉庫と書かれたヘルメットをかぶった人がハンドマイクで住民に語りかけています。写真終わり。
10から11ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが9項目あります。 1. 年末の証明書発行などの臨時対応。年末は何かと各種証明書を必要とすることが多くなります。例年窓口も混み合いますので、余裕を持った申請をお願いします。なお、証明書が緊急に必要となった方や、すでに申請済みのパスポートの受領をされる方のため、年末の臨時対応をいたします。必要な方は、役場日直窓口においでください。臨時対応の内容。期間、12月29日木曜日、30日金曜日。時間、8時30分から17時15分。業務、一部の証明書発行及びパスポートの交付。発行できる証明書、住民票の写し、印鑑証明書、身分証明書、戸籍等証本。お問い合わせ、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 2. 臨時福祉給付金等の支給申請をお忘れなく。消費税率の引き上げに際し、所得の低い方への影響を緩和するため、今年度も引き続き臨時福祉給付金が支給されます。また、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害遺族年金受給者を支援するため、障害遺族年金受給者向け給付金が合わせて支給されます。臨時福祉給付金対象者、給付基準日平成28年1月1日において、次の ① ② に該当する方。① 津南町の住民基本台帳に登録されている方。② 平成28年度市町村民税が課税されていない方。ただし、次の場合は除きます。平成28年度市町村民税が課税されている方の扶養親族。生活保護制度の被保護者。給付額、対象者1人につき3000円。障害遺族年金受給者向け給付金。対象者、平成28年度の臨時福祉給付金の対象者で、障害基礎年金または遺族基礎年金等の受給者。ただし、今年春の高齢者向け給付金の受給者を除きます。給付額、対象者1人につき3万円。共通、申請手続き、該当になると思われる方に10月中旬に町から申請書類を送付しています。申請書は2つの給付金を合わせて1枚です。支給対象と思われる方で申請書類が届いていない場合は、福祉保健課までご連絡ください。受け付けた申請書を審査し、翌月末をめどに申請書に記載した指定口座に入金します。 申請受付期間、平成29年1月31日まで。お問い合わせ、役場福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 3. 平成28年度コミュニティ助成事業、逆さ巻集落、三倉清水河原集落では、コミュニティ助成事業による助成金、宝くじ助成金で小型除雪機を設置しました。両集落では小型除雪機利用により冬期間の安全生活の確保維持を図っていくことにしています。コミュニティ助成事業とは、一般財団法人自治総合センターが地域のコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的に、宝くじの社会貢献広報事業として実施している助成事業です。お問い合わせ、役場総務課企画財政班、電話 765-3112。 4. 選択表示が新しくなりました。平成28年12月1日から、衣類等の繊維製品の選択表示が新しくなりました。変更点や新しい記号は、消費者庁ホームページ新しい選択表示で確認できます。また、税務町民課でもご案内の資料をお渡しできますので、お問い合わせください。お問い合わせ、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 5. 成人教育講座年度アート3に参加してみませんか。内容、樹脂粘土を使って本物そっくりに作る粘土工芸です。日にち、平成29年1月23日月曜日、24日火曜日。時間、午後2時から午後4時。会場、津南町公民館文化センター2階研修室。参加申し込み方法、津南町公民館文化センター、電話 765-3134 までお願いします。参加申し込み締め切り、平成29年1月13日金曜日まで。参加費2000円、材料費代。対象者、町内在住の20歳以上の方。参加人数、先着8名。講師、桑原ジンダーワンさん。お問い合わせ先、津南町公民館、電話 765-3134。 6. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みですので、1月5日木曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時、1月11日水曜日、午後1時30分から4時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、役場税務町民課町民班、電話 765-3113。 7. 十日町税務署津南町からのお知らせ。申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です。平成28年分所得税等の確定申告書や、平成29年度住民税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。確定申告書を提出する際は、本人確認書類の写しの添付が必要です。本人確認書類は次のいずれかです。マイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類、通知カードなどと、身元確認書類、運転免許証など。なお、e-tax で申告書を提出すれば、マイナンバーの本人確認書類の添付等が不要です。確定申告書は、国税庁ホームページで作成できます。所得税等の確定申告書は、国税庁ホームページの 確定申告書等作成コーナーでご自宅のパソコンから作成することができます。作成した確定申告書はマイナンバーカードと IC カードリーダーライターを準備すれば e-tax 電子申告を利用して提出できます。また印刷して郵送等で提出することもできます。平成28年分の所得税確定申告書の受付は平成29年2月16日木曜日から平成29年3月15日水曜日までです。詳しくは国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp をご覧ください。8、放送大学4月生募集のお知らせ。放送大学では平成29年度第1学期4月入学の学生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送やインターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。心理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など幅広い分野を学べます。15歳以上の方なら1科目から学習する専科履修生、科目履修生として入学できます。出願期間は第1回は2月28日まで、第2回は3月20日まで。資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学新潟学習センター、電話 025-228-2651 までご請求ください。放送大学ホームページでも受け付けております。9. 工業統計調査のお知らせ。調査日が変わります。日頃より政府統計にご理解とご回答いただき誠にありがとうございます。例年12月31日に工業統計調査を実施しておりましたが、この度調査日を6月1日に変更しました。次回の調査日は平成29年6月1日となります。製造業を営む皆様へ、平成29年5月頃に調査員もしくは郵送で調査票をお配りしますので、ご回答くださるようお願いします。工業統計調査のホームページ、http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html または工業統計を検索。経済産業省新潟県津南町。12ページ。あなたの写真が津南の PR ムービーになる？落雪、融雪、消雪写真を募集します。落雪の楽は楽しい。融雪の融は遊ぶ。消雪の消は笑う。津南町は世界有数の豪雪地帯であり、冬の雪のニュースでは津南町の名前が多く聞かれます。これまでの雪はマイナスな部分が多く取り上げられていますが、雪は私たちの生活の中でプラスの部分も多くあります。雪のマイナスイメージを払拭し、雪をプラスに捉え、みんな雪のおかげと思えるような写真を集めて発信したい。雪は楽しいもの、雪で遊ぶことで人は笑顔になる、そんな写真を募集します。例えばこんな作品を大募集。雪国で遊ぶ子供たちの笑顔。雪国ならではの光景。雪国あるある一場面。雪国の迫力ある景観やそれを楽しむ人の姿。雪国に生きる動植物のたくましい生命力。雪国の中で共に暮らす四季折々の山里景観や人の営み。なお、冬の写真だけでなく、春、夏、秋、冬、どの季節の写真でも構いません。集めた写真はどうなるの？ご提供いただいた写真は、津南町のイメージアップにつながるような印刷物やホームページ、宣伝媒体などに使用させていただくほか、スライドショーに編集し、各種イベントで活用させていただく予定です。そんないいカメラ持っていないのですが、デジタルカメラや一眼レフカメラで撮影したものだけでなく、携帯電話やスマートフォンなどで撮影されたものでも構いません。 撮影日は募集期間に限らず、過去のものでも構いません。ただし、町内で撮影されたものに限ります。提供方法は、必要事項、写真タイトル、住所、氏名、連絡先を忘れずに記入いただき、括弧1、画像データの場合、画像データをメールアドレスにお送りください。データを直接ご持参いただいても構いません。なお、ファイルサイズは 5MB 以下で、ファイル形式は JPEG のみとします。応募フォームはこちらから。二次元コードを読み取っていただくか、yukinookage@town.tsunan.niigata.jp までメールでお送りください。UR コードが載っています。括弧2、プリント作品の場合、別紙の提供承諾書に必要事項を記入の上、事務局までご提供ください。提出されたものがプリントのみの場合、事務局でスキャニングし、使用いたします。募集締め切り、平成29年5月1日月曜日、午後5時、郵送での提供は同日必着。ご応募いただいた中から、抽選で10名の方に図書券500円分を贈呈します。お問い合わせ先、詳しい応募方法などは、ホームページをご覧いただくか、役場総務課情報発信検討委員会事務局、電話 765-3112 までお問い合わせください。写真が4枚あります。1、親子でしょうか、一緒に楽しそうにそり滑りをしています。2、夜空に向かってスカイランタンを打ち上げています。3、遠くの雪山をバックに、雪の上に置かれた人参がアップで写っています。4、木の枝に積もった雪が池の中に落ちる瞬間をカメラが捉えています。写真終わり。13ページ、紹介します。民生委員が新しくなりました。民生委員は厚生労働大臣からの委嘱を受けて、それぞれの地域において常に住民の立場に立って相談に応じるとともに、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める非常勤の地方公務員です。日常生活における心配事や子どもに関するご相談がありましたら、お住まいの地域の民生委員、児童委員にお気軽にお尋ねください。任期は平成28年12月1日から平成31年11月30日です。よろしくお願いします。氏名、住所、担当地域を読みます。村山郁夫、12の木、下船渡本村、宇和団、12の木、石沢富士夫、宇の木、駒ヶ江里、安倍保つ、正面一区、正面一区、二区、清水良子、正面三区、正面三区、正面住宅団地、石橋とし子、割野三区、割野、石橋明、陣橋田三区、陣橋田、風巻広志、大割野4-3、大割野一区、大割野二区1-3、大船団地、風巻春夫、大割野3-5、大割野二区4-6、大割野3-4区、清水則親、大割野5-4、大割野5-6区、風巻正、大割野5-3、みゆき町、大島直子、貝坂、貝坂、宝の木坂、腰戸、江村ひろみ、押し付け、樽田、押し付け、小島、巻下、篠原重政、泊丸三区、泊丸、板張良平、辰野口、辰野口、樋口義治、鹿渡り、鹿渡り、鹿渡り神殿、藤木隆、大井平、大井平、亀岡、今井、灰染、小種、滝沢敦子、中子、中子、半戸敏夫、宮野原、 上郷逆さ巻、宮の原、保木沢、中島正宏、桃の木、小池、火曜、井出浦、桃の木、久保田栄子、白良、越して、若井岩尾、寺石、足滝、穴山、山本清、上野、上田小池、小木曽茂子、愛吉三区、城原、愛吉、内山緑、八千九区、岡、八千ファームハイツ、島田明、赤沢十四区、赤沢、石田義久、ソリ二十一区、ソリ、小下がり、田中、リバーサイド信濃、大口貞一郎、足ヶ崎二十七区、足ヶ崎団の団地、桑原ゆりえ、反口、秋成、反口、石坂、高橋文夫、御霊、太田神殿、御霊、下決闘、滝沢義彦、上決闘、秋成逆さ巻、三倉清水河原、上決闘、石沢仁、大赤沢、前倉、大赤沢、山本義和、下秀山、秀山、大八千、横根、中沢義子、中深見一、中深見、中沢増、船山御飯、船山、富澤久典、船山神殿、船山神殿、大口直美、津原、米原、道平、源内山、豊里、津原、美穂、山田春夫、大場、所平、大場、グリーンピアツナン、林俊子、陣馬下一区、主任児童委員、江村大輔、牧下、主任児童委員、退任される民生委員の皆さんへ、12月1日、感謝状の贈呈、写真、長年にわたり民生委員として社会福祉の増進に努めてくださった皆さんへ、町長から感謝状の贈呈が行われました。写真終わり。14ページ、油断大敵、その場から離れないで、うっかり灯油漏れにご注意を。こんな経験ありませんか？ホームタンクから灯油を小分けしている際に電話が鳴ったり、寒いので屋内に入ったりと、ホームタンクのバルブを開けたまま、その場を離れてしまったことはありませんか？溢れた灯油は家の敷地から側溝を伝って最終的に河川に流れ込むと、水道の断水、環境悪化、農業や漁業への被害を引き起こす場合があります。処理にかかった経費は原因者の負担となります。油漏れ事故を防ぐための心がけ。小分け中はその場を離れない。バルブをしっかり閉めたことを確認する。積雪や除雪で配管を傷めないよう注意する。こんな対策も有効です。ホームタンクに防油堤を設置し、防油堤の中で小分けをする。ホームタンクに自動停止する給油器具を取り付ける。町では自動停止機能付き給油装置の購入費補助を行っています。対象事業、自動停止機能付き給油装置の設置、ホームタンクに取り付け、ポリ容器などへの小分け時に満タンになると自動停止する装置。対象者、町内に住所がある満65歳以上の世帯員のみで構成される世帯の世帯主。補助金の額、購入費の3分の1、1000円未満切り捨てで4000円を限度とする。申請の手続き、税務町民課に電話などで連絡を取り、補助申請の手続きをしてから販売店と購入の相談をしてください。詳しくは税務町民課町民班までお問い合わせください。油を漏らしてしまったら、1、慌てずに原因を見つけ、漏れを完全に止める。2、漏れた油は古布、新聞紙などできれいに拭き取る。3、消防署、役場、灯油販売店などに連絡する。連絡先、ホームタンクから灯油が漏れた場合、 灯油を購入した販売店へご相談ください。水路や河川に油が入った場合、発見した場合、十日町地域消防本部南分署、電話 765-2480、 役場税務町民課、電話 765-3113、 南大沼地域振興局環境センター、電話 025-772-8154。 写真、ホームタンクからポリ容器に灯油を入れるホースに自動停止する給油器具がついています。写真終わり。
15ページ、町の5大ニュース募集します。12月もあとわずか。2016年、平成28年を振り返る恒例の津南町5大ニュースを募集します。この1年を振り返り、皆さんの記憶に残った出来事をお送りください。抽選で豪華図書カードが当たります。たくさんのワイルドなニュースをお待ちしています。例えば、今年はこんなことがありました。1月3日、箱根駅伝鹿渡り出身原幸人選手出走。2月1日、和久井勝恵さん福祉給付金贈呈、友愛号を購入。3月12日、津南雪まつり、スカイランタンに1万1000人。3月30日、大島親方、元極天宝石、津南へ。この冬、記録的な小雪。4月19日、津南町の天然水2万本、被災地の熊本へ。4月20日、津南小学校文部科学大臣表彰、創意工夫育成功労学校賞。6月5日、和久井晴美さんふるさと大使任命。7月8日、日本遺産の認定書交付、信濃川花園街道連絡協議会。8月3日、秋篠宮同妃両殿下、並びに悠仁親王殿下おなり。9月24、25日、公共政策フォーラム開催。9月3日、笹沢少年消防クラブ全国大会に参加。リオオリンピック女子重量挙げメダル獲得。この秋、熊の目撃情報増加。11月19、20日、44年ぶりの SL 運行。などなど、もちろん上記以外にも思いつくもの何でもご記入ください。応募方法、はがき、ファックス、メール。住所、氏名、年齢、電話番号、そしてあなたが選んだ5大ニュースを1位から5位まで記入し、郵便番号 949-8292、役場総務課5大ニュース係までお送りください。1月31日火曜日の消印のあるものまで有効です。ファックス765-4625、 E メール somu@town.tsunan.niiga.th.jp。 写真が5枚あります。1、被災地へ津南町の天然水を送りました。2、雪を利用したデータセンターを誘致。3、学生たちの町への提言公共政策フォーラム。4、今年の冬2月は雪が少ない影響でダムも水枯れ。5、昨年の冬2月と比べるとよくわかります。写真終わり。16から17ページ、津南街角スケッチ。ニュースが7件あります。ニュース1、LED 街灯で津南を明るく照らします。11月21日、東北電力十日町営業所様。 今年も東北電力様から LED 街灯を寄贈いただきました。石崎所長からは、少しでも津南町に貢献できればありがたいです。これからも継続していきたい、と力強いお言葉をいただきました。写真、LED 街灯16灯の目録を手渡す石崎義孝所長。写真の説明、町長と石崎所長が笑顔で目録を手に添えています。写真終わり。ニュース2、子どもたちが食べる安心安全の給食。11月30日、津南小学校給食。津南小学校では地場産野菜生産者で作るグリーンマントの会さんの協力のもと、地場産物を取り入れた給食を実施しています。生産者や町の関係者を招待して、給食の試食会が行われました。子どもたちは、おいしい野菜を届けてくれるグリーンマントの会さんへの感謝の気持ちとともに、しっかり給食を食べていました。写真、町長や町関係者を囲んで試食会が行われました。写真の説明、町長が教室の中で子どもたちの机に座って笑顔で給食を食べています。町長の両サイドには男子生徒が机を並べて食べています。写真終わり。ニュース3、予防活動の力強い味方。12月5日、陣馬下消防ポンプ自動車引き渡し式。平成3年に購入した本部分団、自動車部2班、陣馬下の消防ポンプ自動車が老朽化したことに伴い、25年ぶりに新型車両へ入れ替えを行いました。引き渡し式では、津南町消防団の大島団長が、しっかりと予防のために住民の方から見ていただき、予防活動につなげてほしいと期待をしていました。写真、積載車を持つ班員を前に、新型車両の機能説明がありました。写真の説明、新しい消防ポンプ自動車が写っています。その横で十数名ぐらいの人たちが立って話を聞いています。写真終わり。ニュース4、善光寺街道の魅力を伝えたい。12月1日、津南小学校6年生主催、善光寺街道ツアー。津南小学校6年生が4月から、津南町にある善光寺街道や草津街道などを実際に歩き、詳しく調べてきました。子どもたちが9月に行った善光寺街道のアンケートでは、町内ではあまりその存在を知られていないという結果に、その存在や魅力について知ってもらうために、町民向けに善光寺街道、宇の木から陣馬下までを巡るツアーを企画。普段は教わる側の子どもたちも、どうやったら伝わるか、わかりやすいかなど、この日は教える側に、少しは先生の苦労もわかったかな。写真が2枚あります。1、学習した内容をもとに一般の参加者へ説明をする児童。写真の説明、児童の背丈ぐらいの石碑の前で、大人の参加者2人に、男子児童がスケッチブックのようなものをかざしながら説明をしています。その周りにも児童たちが見えます。2. 途中にある石造物の謎をクイズ形式で出題。写真の説明、道路脇の石造物の前で大人2人と男子児童2人がクイズに取り組んでいる様子です。写真終わり。ニュース5、悔いのない人生を生きてほしい。12月6日、上郷小学校卒業生八重沢徹さん講話。上郷小学校では昨年度からキャリア教育の一環として上郷小学校卒業生や地域の方を講師にお招きし、夢を叶えるまでの 経験などを児童に伝える取り組みを行っています。今回講師として招かれた矢井沢徹さんは22歳の夏、周りの影響もあり、よし、自分の人生に伝説を残そう、みんなに希望や勇気を与えようと自転車でカナダを横断することを決心します。8500円で購入した自転車にくくりつけた荷物は合計45キロ、度重なるアクシデントも乗り越え、85日間で6688キロの道のりを走破した経験を語りました。子供たちを前にやや緊張したという矢井沢さんは、どんな時も家族が支えてくれた、やらないよりはやって後悔、いろんなことに挑戦してほしい、自分は次はアメリカ横断が目標ですと力強く、そして子供に負けないくらい目を輝かせながら話していました。写真、自転車で巡った海外の土地の様子を児童に語る矢江沢さん。写真の説明、八重沢さんが教壇に立ち、黒板に掲げたパネルを指差しながら、子供たちに説明をしています。黒板の横の壁には、ようこそ先輩、と書かれた縦幕が貼られています。写真終わり。ニュース6、腕によりをかけた創作料理の共演。12月11日、津南町、栄村、秋山郷食の祭典名物料理コンテスト。津南町、栄村、秋山郷の名物料理を創作し、食によって地域の活性化、発展を図るため、名物料理コンテストが開催されました。72点の応募の中から、一次審査を通過した10点の料理が最終審査会に出品され、長野調理製菓専門学校石坂豊明校長を審査委員長に8名の審査委員が審査。テーマ性やネーミング、独創性などを競いました。最優秀賞、蕎麦の実千、千はせんべいの千、出沢真理子さん。優秀賞、蕎麦粉で作ったおやきまん、伊藤遥さん。優秀賞、蕎麦の実と山ぐるみのカンパーニュ、小林朱希さん。優秀賞、野々見池の秋、北条の幸オムレツ、若林かなさん。優秀賞、蕎麦のピザ、森田直子さん。写真、全72作品の中から第2回のコンテストで優秀賞に輝いた皆さん。写真の説明、5人の受賞者が並んで立っています。手にはそれぞれ料理を持っています。写真終わり。ニュース7、津南のあったかさを伝えたくて写真モデルを募集しています。こんにちは、中井です。こんな写真を撮るために協力してくださる方募集中。津南のあったかさを伝えたい。雪景色だけでなく人と雪を一緒に撮りたい。撮影時間は日が落ちた後の夕暮れや夜。雪が降っている写真。モデルは一人からでも。ただし家族みんなでも撮らせていただきます。協力いただいたお礼に撮影した写真をプレゼントします。これまでも北海道や青森、秋田、山形、富山などを訪ねてみたのですが、どこもイメージしていた雪国とは違っていました。3年前、津南駅に降り立った時、なんやここは、と思いました。雪下ろしも大変そうでしたが、私が撮りたかった雪はこれだと気づきました。昨年は雪が少なくて、津南ならではの写真がなかなか撮れなかったのですが、滞在中、交流を重ねていく中で、雪国に暮らす人々の特有の優しさや温かさ、この厳しい環境の中で生活を送られてきた皆さんの たくましさに触れ、雪だけでなくて津南に暮らす人や営みにも焦点を当ててみたいと思いました。連絡先、電話 090-1909-2455。 雪の津南町の魅力を外からの目で掘り起こしてくださいます。ぜひご協力をお願いします。写真、写真の説明。カメラを首から下げ、お腹の前で手に持った中井さんが写っています。写真終わり。18ページ、つなごうプロジェクト、みんなで津南編集会議、アイデアを形にする。今年4回目のみんなで編集会議は、どんな表現をしたら伝えたいことが伝わるかについてみんなで考えました。表現の仕方は多様です。文章を主体にしたり、写真やイラストを主体にしたり、写真や文字をどう配置するかでも表現の良し悪しは左右されます。どうしたら伝わりやすい表現になるかな、なんてことを自問自答しながら、大まかなページ構成を紙に書いていきます。これを表現ラフと言い、 A4 の紙に1案か2案程度書くのが普通です。表現ラフは手書きがおすすめです。手書きの方が早いですし、手を動かすことで発想が広がったりもするからです。表現ラフができたら、編集会議で発表し、何が伝えたいのか、ちゃんと伝わるかをみんなで検討。自分のアイデアを一人でまとめていると、いつしか発想の袋小路に入ってしまったりするものですが、他人の企画だと突破口が見えたりしますので、数人のチームで検討することは効果的です。企画アイデアの段階では漠然としたイメージだったものが、こうして表現ラフを作ることでだんだんと形になってきます。ここまで来たら、頭の中の整理から離れて現場へ出ましょう。取材先の検討や交渉など、取材の準備もそろそろ始めていきます。津南町情報発信アドバイザー、藤野健。写真、写真の説明。メンバー6人で編集会議をしている様子です。写真終わり。つなごうプロジェクトのFacebookページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunagotsunan 地域おこし協力隊だより。いよいよ真っ白な季節がやってきましたね。今年は大雪になるのかなぁと、ドキドキワクワクしている今日この頃です。さて、先日雪を取りに来ている写真家の中井さんと、そのご友人親子と一緒に、ある馴染みのお宅へお邪魔させていただきました。主に手まり作りで有名なおばあちゃんが住んでいるのですが、お家にお邪魔すると、座布団だったり、こたつカバーだったり、鍋敷きだったりが何から何まで手作りなのです。今回初めて東京から来たご友人の方は興味津々。この柄はどうやって作っているのですか？え、これも手作り？と驚きの連続だったようです。私も初めてお邪魔した時はそうだったなぁと、やはり同じように興味を持って魅力を感じる人はいるんだなぁと改めて感じました。私たち女子3人が素敵、かわいいとキャーキャー言いながら喜んでいると、かっこ笑い。おばあちゃんは、ほら、こういうのもあるよ、とどんどん奥の部屋から手作りのものを出してきて見せてくれました。手先が本当に器用で、クリエイティブなおばあちゃん。でも、その魅力の本質は、 違うところにあると私は思っています。それは、作るのが楽しくて好きでたまらないという思いにあふれているところ。もともと、手まりを作り始めたのは、おばあちゃんが子供の頃、戦時中です。物資も配給だった時代、手まり作りを教えてくれた孫ばあちゃんと一緒に、親の目を盗んで糸を手に入れて、二人で作り続けていたそうです。孫ばあちゃんと二人して怒られたこともあったんだよ、と、今では笑い話のように教えてくれました。できない理由を並べて諦めるのは簡単ですが、自分のやりたいことに素直に今まで続けてきたおばあちゃんの生き方は、ただただかっこよくて、私もこんなおばあちゃんになりたいな、と思うのでした。三ヶ地区松本。写真。写真の説明。おばあちゃんの家の中です。二人の女性が手に手まりを持ち、こたつに入っています。おばあちゃんはその横に立って話をしています。こたつの上には10個ぐらいの手作りの手まりが置いてあります。写真終わり。19ページ、病院祭時期。耳の働きの2つをご存知ですか？耳鼻咽喉科、主任看護師、上野さなえ。耳は、外からの音を捉える重要な感覚器官であることは知っていると思います。耳たぶを含めた耳介は、外からの音を集める働きがあります。音の振動が、鼓膜に伝わり、キヌタ骨ほか2つの骨で増幅され、前庭器官、渦巻器官に伝わり、神経を通じて脳に行き、音として感じられるのです。さて、音が聞こえにくくなる原因の一つに、加齢でなく耳垢が元になる場合があります。特に、乾性、湿性、ベタベタ耳。のに関係なく見られます。適宜耳垢を取り除くのが良いでしょう。もう一つの耳の働き、それは平衡感覚です。耳の奥の内耳の中に、半器官と前庭器官があり、ここで傾きや回転を感じ取ります。この調子がストレスなどで変調すると、めまいが起こります。いずれにしても、耳は、生活する上で重要な器官ですので、耳鳴りを含め変だなと思ったら耳鼻科にかかりましょう。年金コーナー。年金の受給額を増やす制度があります。丸1、付加保険料制度。毎月の年金保険料に追加で400円を納付することで、将来の年金受給額を増やすことができる付加保険料という制度があります。増加額は1年あたり付加保険料を納付した月数×200円です。年金を受給し始めてから2年を超えると、付加保険料を支払った額より受け取り額の方が多くなります。例、58歳から60歳まで2年間付加保険料をかけた場合、支払額月400円、400円かける24ヶ月イコール9800円、加算額1年あたり200円かける24ヶ月分イコール4800円。2、任意加入制度。過去に年金保険料の未納期間がある方は、その期間に応じて将来受給できる年金額が少なくなってしまいます。60歳以上、65歳未満の方で、未納期間の年金保険料の納付を希望される方は、任意加入制度を利用して年金保険料を納付することができます。なお、任意加入制度で納付する保険料に、雨季丸一の付加保険料をつけることもできます。丸一、丸二、どちらの制度についても、 役場税務町民課町民班で申請できます。年金の切り替え手続きをしていますか？就職・退職により厚生年金や共済年金へ加入・脱退したり、配偶者の扶養に認定または認定を抹消されたときは、年金の切り替え手続きをする必要があります。手続きをしないままだと、年金の加入履歴に漏れ落ちが出たり、保険料を二重に払ってしまったりということが起こりかねません。手続きの際は、お勤め先から発行される資格取得・喪失の証明書をお持ちの上、税務町民課窓口までお越しいただきたいと思います。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、 税務町民課町民班、電話 765-3113。 健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5100日、中村千恵子、道平。1000日、上村香音、米原。戸坂由紀、米原。900日、石橋俊二、割野。100日、滝沢よきい、大有野。主な運動、ウォーキング、体幹トレーニング、水中運動ほか。議会コーナー、実施された行事。11月21日、全員協議会。21日、議会運営委員会。29日、十日町市津南町栄村議会連携協議会要望活動。30日、平成29年度検索要望申し入れ会。30日、議会運営委員会。12月、1日、津南町除雪隊決断式。2日、一般質問締め切り。6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。9日、平成29年度検索要望回答会。14日から16日、第4回津南町議会定例会。今後予定されている行事。12月、21日、十日町地域広域事務組合議会臨時会。21日、国道353号十二峠新トンネル改作規制同盟会総会。1月、4日、年賀交換会。5日、新潟県町村議会議長会議長会議。6日、全員協議会。8日、津南町消防出初め式。
20ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、12月、師走。今月の行事。12月25日はクリスマスです。クリスマスは、CHRIST、キリストと MAS、ミサ、礼拝が語源と言われています。イエス・キリストの誕生を祝うための祝祭が起源とされていますが、誕生日に関する記録は残されておらず、正確な日付は分かっていません。しかしながら、12月25日がクリスマスと言われるようになったのは、古代から行われていた当時のお祭りが関係していると言われています。当時のローマ帝国では、太陽を神と崇める太陽信仰を行っていましたが、秋から冬にかけて 日照時間が短くなると死が近づくと恐れられ、また冬至を境に日が長くなると太陽の復活としてお祝いをしていたことから、やがて冬至のお祭りがイエス・キリストの誕生日としてお祝いされる由来になったと言われています。図書室ベストリーダー、11月に多く読まれた本を紹介します。一般小説、陸王、池井戸潤著。コンビニ人間、村田沙耶香著。ホームズ四世、新藤冬樹著。天才、石原慎太郎著。欧風堂物語、村山早紀著。自然科学、ホットケーキで能力が上がる。野鳥フィールドスケッチ、本当にすごい冷え取り百科。もっと知りたい医者だけが知っている本当の話。何をどれだけ食べたらいいの。児童書 X01、 解決ぞろりの恐怖のカーレース。鹿の王ジョー。ホネホネザウルス7。ファインディングドリー。絵本。ブーンブーン飛行機。ゾウはお断り。ウサギマンション。バナナくんがね。小豚たちの暑い夜。図書室の開館時間、休館日。開館時間。平日。9時から18時、同日祝、8時30分から17時、休館日、12月26日月曜日、12月28日水曜日から1月3日火曜日。今月の一冊、リアルかわいい羊毛フェルトのうさぎ、畑真紀子著、川出書房新社。ウサギをイメージ通りに再現できる羊毛フェルトを使って、飼い主からのオーダーで制作した様々な品種のウサギの作り方を詳しく紹介します。また、モデルになったウサギの写真も掲載しています。12月の新着図書、一部掲載。大人の本、高越ガール、トルネード。宮城彩子著、角川。置き手紙京子の旅行記。西尾維新著、講談社。僕の妻と結婚してください。続。樋口拓司著、講談社。新鮮、神、仙人の仙の告白、旅路の果てに。二木秀幸著、新潮社。雪煙、雪煙、チェイス。東野圭吾著、実業の日本社。闇の平蔵、大阪剛著、文藝春秋。子供の本、ワオコッコ、吉永光沢作。小学館。恐竜ドーン、広瀬克也作、絵本館。僕、仮面ライダーになる、エグゼイド編。信美作、講談社。少年 N の長い長い旅、01。石川博親著、講談社。たまたまたぬき、内田林太郎文、厚生出版社。ペンリレー、五感で季節を味わう喜び、お茶が教えてくれた。福崎陽子さんから、陣馬した桑原八重子さん。紹介する本、日々これ口実。著者名、森下則子。出版社名、飛鳥新社。この本と出会って、何度読み返したことだろう。買い求めたのは10年以上も前になるが、 その時はなんとなくただお茶を習っているということで、内容も確かめず、私の好きな前後の一つだったから。今でもしょっちゅう手順を間違えたり、なぜこんなことを繰り返しするんだろう、とわけのわからないことがいっぱいあった。足がしびれる。作法はややこしい。いつまでやればすっきりわかるようになるのか、見当もつかない。ねえ、お茶って何が面白いの？そう友達から聞かれることがある。世の中にはすぐわかるものとすぐにはわからないものと二種類がある。すぐわかるものは一度通り過ぎればそれでいいが、すぐにわからないものは後になって少しずつじわじわとわかり出し、別物に変わっていく。お茶とはそういうものなのだ。二十歳ぐらいの時、私はお茶をただの行儀作法としか思っていなかった。鋳型にはめられるようで、それにやってもやっても何をしているのかわからない。一つのことがなかなか覚えられなかった。でも、この本に出会って、繰り返し読むうちに、その日その時の気候や天気に合わせて、道具の組み合わせや手順が変化する。季節が変われば、部屋全体の大胆な模様替えが起こる。毎年4月上旬頃には桜が満開になり、6月半ばには約束通り雨が降り出す。そんな当たり前のことにこの年になって気づき、愕然とした。病気がきっかけに身の回りの何でもないありふれたことが、ものすごく愛おしく感じられるようになった。余分なものをそぎ落とし、自分では見えない自分の成長を実感させてくれるのがお茶だ。最初は自分が何をしているのかさっぱりわけがわからない。ある日を境に突然視野が広がるところが人生と重なるのだ。生きにくい時代を生きるとき、真っ暗闇の中で自信を失ったとき、お茶は教えてくれる。長い目で今を生きろと。この本に出会って、なんとか私が一人で生きてこれたのも、良き師に恵まれ、友に恵まれ、生まれ育ったこの津南町で、喜寿を迎えられたことに、今日一日無事に生きられたことに、感謝して筆を置きます。次は、同級生の和久井和夫さんをご紹介します。21ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。田に入れる水も制限されていて、穂の出る時期に葉がゆく思う。田に入れる水も制限されていて、穂の出る時期に葉がゆく思う。山本浩一。秋風に穴裏冷たく感じられ、晴れの合間に冬布団干す。秋風に穴裏冷たく感じられ、晴れの合間に冬布団干す。津畑恵子。あられ降る駐車場にてせわしなく、大降る石霊我を見上げて。あられ降る駐車場にてせわしなく、大降る石霊我を見上げて。貝沢恵子。ひとときを吹き過ぎてゆく夕風に、薄紫の色を我が蜜。ひとときを吹き過ぎてゆく夕風に、薄紫の色を我が蜜、関谷育子。稲刈りの終わりしあぜに現れて、万寿しゃげ、深紅の花開きそむ。稲刈りの終わりしあぜに現れて、万寿しゃげ、深紅の花開きそむ。恩田久美子。雨降りて地固まると吉日の、今日小雨の中、大ぬさふらる。娘夫婦の家、新築地鎮祭。雨降りて地固まると吉日の、今日小雨の中、大ぬさふらる。丸山直子。玄関にポポを、良き顔放ちおり、歌の友、君の置き行きたらむ。玄関にポポを、良き顔放ちおり、 歌の友、君の奥行きたらむ、小野寺常よ。孫の手は、たちまちのうち折り紙を、昆虫カマキリの姿に仕上ぐ。小学校一年生のゆうた。孫の手は、たちまちのうち折り紙を、昆虫カマキリの姿に仕上ぐ。高橋春江。散歩道の青葉に混じるネムの花、優しく我の誘われるごとし。散歩道の青葉に混じるネムの花、優しく我の誘われるごとし。内山菊。紫陽花ののれんに変えたる部屋にいて、風鈴扇が兄に使わし。紫陽花ののれんに変えたる部屋にいて、風鈴扇が兄に使わし、おみ初へ。どちらからともなく、互いに謝りて、夫婦喧嘩は終わりとなりぬ。どちらからともなく、互いに謝りて、夫婦喧嘩は終わりとなりぬ。滝沢勝へ。人間の言葉で諭すに、家猫は、破れ障子の前に正座す。人間の言葉で諭すに家猫は、破れ障子の前に正座す、風巻京子。愛情の勝る者より死にゆきし、天命危険の立つき思わる。大脇山村。愛情の勝る者より死にゆきし、天命危険の立つき思わる。鈴木綾子。死の文字の、真無量を掘る君の墓を、丘の上なる墓地に見出つ。宮崎柏江の墓に申ず。死の文字の、真無量を掘る君の墓を、丘の上なる墓地に見出つ。萩原光幸。長生学園。さにわより、たおりきし、きく数種類。花瓶の花となりて匂いぬ。さにわよりたおりきし、きく数種類。花瓶の花となりて匂いぬ。島田正幸。個人。赤黄色濃く色づきて息を呑む。あられ降るなり秋深くして。赤黄色濃く色づきて息を呑む。あられ降るなり秋深くして。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、11月。寄せ鍋の煮詰まってゆく長電話。寄せ鍋の煮詰まってゆく長電話、当選。里芋を洗い配ってゆかれけり。里芋を洗い配ってゆかれけり、ちねよ。手から手へ、後ろの席へ行くリンゴ。手から手へ、後ろの席へ行くリンゴ。ふさよし。迷うことなし木製の夜道かな。迷うことなし木製の夜道かな。さだ。早まりし夕げの支度冬どなり。早まりし夕げの支度冬どなり。耐え。渋垣の100個皮むく手間たのし。渋垣の100個皮むく手間たのし。霊子。冬構え整えてなお不安あり。冬構え整えてなお不安あり。とし子。絵の猫に触れたし秋の美術展。絵の猫に触れたし秋の美術展。ひさ子。黒髪の君待つ午後のしぐれかな。黒髪の君待つ午後のしぐれかな。森人。教屋の四個の村に早も秋。教屋の四個の村に早も秋。スイカ。独り言多くなりきし秋の暮れ。独り言多くなりきし秋の暮れ。吉次。すばしこい猫の逃げ足秋の暮れ。すばしこい猫の逃げ足秋の暮れ。みえ。赤ちゃんの 恋する方へ小春空。赤ちゃんの恋する方へ小春空。都集。22ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。自分は大丈夫と思っていませんか？悪質商法、詐欺に遭わないために。全国の消費生活センターに寄せられる高齢者からの相談は年々増加しています。被害に遭った人の多くが、まさか自分は大丈夫だと思ったと言っており、その油断が危険なのです。高齢者は誰もが狙われています。とても残念なことですが、高齢者の皆さんは誰もが狙われています。高齢者の被害の特徴には次のようなことがあります。日中家にいる。一人暮らしの方はもちろん、家族と一緒に暮らしていても、日中は一人で留守番をしているという人も多くいます。悪質業者はその隙を狙い、電話勧誘や訪問をしてきます。老後のお金の不安につけ込まれる。ほとんどの人が感じているであろう、老後の資金は足りるかなという不安を利用し、儲け話をしてきます。孤独が騙されやすくする。被害が特に深刻なのが、一人暮らしの方や近所付き合いが少ない方です。相談できる人が身近にいないため、騙されやすくなってしまうようです。イラストの説明。女性が携帯電話を耳に当てながら、慌てた様子で ATM を操作しています。携帯から出ている吹き出しの中には、携帯で話している怪しそうな男の顔が描かれています。イラスト終わり。もし電話がかかってきたら、電話で被害に遭わないためのポイントをいくつか紹介します。どんな電話を受けても慌てず冷静に。交通事故を起こした。借金の取り立てで監禁されているなどと言われ、自分が慌ててしまえば相手の思うツボです。冷静に相手の話を聞きましょう。セールスの電話は、いりませんとはっきり断って切る。大丈夫です、結構ですなどの曖昧な返事は禁物です。相手はイエスと捉え、商品を送りつけてくる可能性があります。警察、行政機関、銀行の名前を出されても安易に信用しない。必ず一度電話を切って、相手の団体の代表番号を調べて、電話で問い合わせましょう。契約の前、お金を振り込む前に、必ず誰かに相談を。高額な契約やお金を振り込む前には、絶対に一人で決断せず、必ず家族や友人などに相談しましょう。地域の見守りで防止。高齢者の周囲の方は、普段と変わりないかと見守りながら、高齢者が困った時に相談しやすい関係を作っておくことが大切です。見かけない業者やセールスマンなどが頻繁に出入りしている。不要な改修工事、高価や大量の商品を売りつけられている可能性があります。このような様子が見受けられたら、行政窓口や消費者ホットライン、電話188、やへ相談しましょう。第3回、騙されません流コンテスト in 新潟。新潟県では特殊詐欺、悪質商法に関する川柳を募集しています。募集内容、特殊詐欺、振り込め詐欺など、悪質商法被害の防止、啓発に役立つ川柳。応募点数、1人2作品まで。応募作品は、 応募者本人が創作した未発表のものに限ります。応募区分丸1、一般部門高校生以上丸2、児童生徒部門中学生以上募集締め切り平成29年1月6日金曜日消印有効応募方法丸1応募用紙に所定事項を記入し郵送またはファックスにより送付応募用紙は役場福祉保健課にもあります丸2はがきに次の事項を記入して送付あ応募区分い応募作品う住所、郵便番号。え、氏名、ペンネーム、ふりがな。お、年齢、か、性別、き、職業または学校名、学年。く、電話番号。その他、応募者の個人情報は、当コンクールに関わることのみに使用します。応募、問い合わせ。新潟県県民生活課郵便番号 950-8570 新潟市中央区新港町 4-1 騙されません流コンテスト in 新潟応募係電話 025-280-5249 23ページはい、栄養士です。今月は桑原瀬名栄養士。お酒は適量で楽しく飲もう。今年も残すところわずかとなりました。これから忘年会や新年会などお酒を飲む機会が増えてきます。適量の飲酒は身体に良い効果をもたらしますが、飲みすぎはメタボリックシンドロームや生活習慣病などの原因にもなります。適量で楽しく飲みましょう。飲みすぎは様々な病気の原因に。アルコールの飲みすぎは肝臓に負担をかけ、完治が困難な肝硬変を招きます。また、飲み続けることで、膵臓病、糖尿病、癌、痛風のほか、様々な病気を引き起こすリスクが高まります。飲みすぎに注意しましょう。適量の範囲内で楽しもう。適量のお酒は血行を良くして血圧を下げる働きをするなど、体に良い場合もあります。適量は純アルコールで、1日平均20グラム程度です。1日の適量の目安、ビール中ジョッキ1杯、500ミリリットル、日本酒1合、180ミリリットル、ワイングラス1杯180ミリリットル、ウイスキーダブル1杯60ミリリットル。食事と一緒に楽しみましょう。空腹の時にお酒を飲むと、胃の中に食べ物が何もないためにアルコールの吸収が早くなり、酔いが回るのが早くなってしまいます。食事と一緒にお酒を飲むことで胃の中の食べ物が粘膜の上に層を作り、胃を荒らすことが少なくなり、さらにアルコールの吸収を抑えます。お酒を飲む前にチーズなど乳製品を摂ると、アルコールの吸収速度を遅くし、胃への刺激を少なくします。おつまみ選びは大切です。身体に優しく、おいしくお酒を飲むために、おつまみ選びは大切です。おつまみによっては、カロリーの高いものや塩分の多いものもあり、肥満や高血圧などの原因にもなります。お酒を飲んでいる間は、アルコールによってビタミンやミネラルが失われやすいので、野菜を多く摂るように心がけましょう。また、カロリーの低い豆腐や鶏肉、魚、大豆類のものを選びましょう。柑橘類もアルコールの分解を助けるので、飲酒後に摂ると良いですよ。お酒は飲み方によって良い結果にも悪い結果にもつながります。 楽しく適量を守ってゆっくり飲むように心がけましょう。健康づくりアラカルト、百寿の母、小島池田純子さん。私の家は4世代6人家族です。大正5年に生まれた母は8月に満100歳になりました。今お世話になっている三郷院での敬老会では百寿のお祝いをしていただき、9月19日は町長さんにお越しいただいて自宅で祝辞をお受けすることができました。その時の母の表情は本当に嬉しそうでした。趣味も特技もない母ですが、40数年前、地域で立ち上げたすみれ会という女衆の集いがありました。みんなで村の神社の掃除をしたり、お墓の草取りをしたり、時には茶飲み会があったり。当時の母たちには、そんなことが唯一の楽しみであり、息抜きだったのでしょう。進んで参加していました。人とのつながりが長生きの薬。あまり体が丈夫でなかったので、常日頃、難儀難儀が口癖でした。また、うつ病も患い、病院通いが何年も続きました。年月が過ぎ、家族も増え、ひ孫の顔を見られるようになってからは、次第に病院通いも遠のき、笑顔も出るようになりました。今は何の薬も飲んでいません。好き嫌いも多かったのですが、何でも美味しく食べます。母の長い人生の間には、大変な苦労も楽しいこともたくさんあったと思いますが、何よりも長寿の秘訣は、心温かい人様の支えだと思います。献身的に介護をしてくださる施設の職員の方々や、地域の皆様の支えだったり、親戚、家族の心優しい言葉がけだったりと、本当に感謝しています。母もきっと私と同じ気持ちでいることと思います。これからもそんな母を大切に温かく見守ってやりたいと、心から思っています。写真、祝100歳万歳、9月19日、自宅で表彰を受けるトエさん。写真の説明。自宅の和室です。トエさんが東座椅子に腰掛け、両手を胸の前で合わせて表彰を受けています。写真終わり。24ページ。生き生き大好き津南町。水中運動で生き生き元気。冬こそ体力低下を防ぎましょう。今年も残すところ数日となってきました。皆さんの今年一年は、心身ともに元気に過ごせた一年だったでしょうか。さて町では、元気に高齢期を過ごしていただくために、水中運動教室を平成13年から実施しています。現在参加している方の状況、総人数182名、継続者171名、復活者1名、新規者10名。参加している方は10年以上参加している方が多く、参加者は体調の維持に役立っていることを実感しています。年代別参加者状況、参加者の割合、60代 12.6%、70代 45.6%、80代 40.1%、90代 1.6%。膝、腰が痛くても大丈夫。水中運動は水の浮力により関節への負担をかけずに運動できます。ですから、元気な方はもちろんのこと、足や腰、膝などに痛みのある方にもお勧めしています。泳げなくても大丈夫。プールに入るのが初めての方でも大丈夫です。 どなたでも簡単にできる運動です。不安があってもスタッフがサポートするので、水の中でも安心です。イラスト、参加者の声、イラストの説明。男性2人、女性2人の顔のイラストが並んでいて、それぞれ恋が書かれています。
順に読みます。
男性、風邪をひくことがなくなってきた。女性、水中運動に参加した後は、体が軽くなっていい気分になる。毎回楽しみに参加している。男性、骨密度測定の数値が良くなった。女性、階段の上り下りが少し楽になった。イラスト終わり。
実施内容等。
対象、60歳以上。自力歩行が可能な方。内容、水中運動、肩骨体操。場所、クアハース津南。送迎、希望者にはマイクロバスで送迎あり。参加費、年会費18,000円。途中参加も可。
参加時により参加費が変わる場合あり、送迎もあり、参加者とスタッフが一体となった楽しい教室です。降雪の時期は路面が滑って歩くのは危ないし、運動不足になってしまうという方には、ぜひおすすめです。この機会にぜひ参加してみませんか？
お問い合わせ、お申し込み先、津南町役場福祉保健課、健康班。電話 765-3114。
内線137。
イラスト。イラストの説明。二人の女性が笑顔で話しています。一人の女性の背後、頭から上にかけて、水中運動している姿が描かれています。イラスト終わり。
25ページ。タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。クアハウス津南アクアイベント開催。12月4日にアクアリズムのイベントを開催しました。おかげさまで満員御礼。中学生から70歳代の方まで参加していただきました。参加者からは、すごく活気があって楽しく体を動かせました。運動後にお弁当を食べながら栄養面の話を聞けて参考になりました。教室の仲間とも交流できました。などの声がありました。昼食会はヘルシーで美味しいお弁当をいただきました。写真2枚。1、音楽に合わせて楽しく運動できました。写真の説明。プールサイドでインストラクターと思われる方が、左足と右手を大きく上げ踊っています。参加者はプールの中で見たり、一緒に体を動かしたりしています。2、参加者全員で記念撮影。写真の説明。2人はプールサイドでポーズをとっています。参加者たちはプールの中でこちらを向いて、ピースサインを出している人もいます。写真終わり。クアハウス津南会員募集。冬の運動不足をプールやトレーニングジムで解消しませんか？利用目的に合わせたお得な会員制度をご案内いたします。毎日温泉やプールをご利用の方。プール、バーで会員。年会費30,000円。週に一度は温泉でのんびりしたい方。個人チケット会員、年会費12,000円、チケット50枚付き。毎日トレーニングジムで運動したい方、トレーニング会員、年会費20,000円。なお、別途登録料20,000円。他にも1ヶ月、3ヶ月会員などもありますので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ、クアハウス津南、電話 765-3711。タップ事務局、
電話 765-5776、 ファックス 765-3596。 津南石造仏散歩235、つまり石仏の会、分析、桑原和井。驚きの観音菩薩信仰。観音菩薩といっても、様々な様式の変化観音があり、信仰の多様化を見てきました。観世音菩薩とも言われ、現世利益を中心として、一切の衆生を観察し、自在にこれを救済し、守護するという誓願を持っています。それを具体化するために、33の姿を表すと言われています。その造用については、以前にも書きましたが、再度、主に小観音菩薩の造用を記載してみます。頭に阿弥陀如来の化仏のある、宝冠をかぶり、気品高く、慈愛に満ちたお顔です。上半身に上白と天寧、下半身には毛つけています。右手はセムイーンで、手のひらをこちらに向けています。石仏ではよくわかりませんが、観音菩薩をお祭りしてあるお寺などで拝観しますと、立派な胸飾りをし、腕に飛線、腕線をつけています。左手に、蓮華を持っている造用が多いようです。蓮華座にお立ちになっているのが一般的でしょうか。日本に観音信仰が伝わったのはいつ頃でしょうか。早水佑著、観音、地蔵、不動の書籍によりますと、現存する観音菩薩像で制作年代が確定できる一番古い像は、東京国立博物館像の法隆寺献納金剛立像です。銘文によりますと、白珍年651と考えられるそうです。津南町の石仏の観音菩薩像の制作年代の一番古い像は、享保元年1716の地蔵菩薩です。津南町に観音信仰が広まるのに1000年の時間がかかりましたが、その後300年の間に810体もの石仏の観音菩薩像が造立されました。地蔵菩薩212体、馬頭観音菩薩134体、六地蔵菩薩60組360体、如意輪観音菩薩43体、小観音菩薩40体、十一面観音菩薩3体、千手観音菩薩2体、その他16体、驚きの信仰の広がりです。いずれにせよ、観音菩薩信仰が日本に伝来して以来、観音菩薩といえば、小観音菩薩信仰であったでしょう。ところが、西暦700年以後、小観音菩薩から様々に変化した観音菩薩、いわゆる変化観音が次々と形成されたと考えられます。小観音菩薩という言葉も変化観音菩薩が生まれた後に、これと区別する意味で呼ばれるようになったのでしょう。早水佑氏によりますと、変化観音菩薩は多面多比で、多くの顔や目や手足、持ち物などで、その性格や利益を具体的に強調して示しているのだと説明しています。また、異様な姿の変化観音菩薩は、ヒンドゥー教の影響で多面多比像の多いインドの神々の表現方法を取り入れて生み出されたと思われる。こうして多様な変化観音が観音像の主流になり、中国でも日本でも、観音は密教信仰発達の上で重要な役割を果たすのであると説かれています。26ページ、農業委員会の窓。平成29年度津南町農業施策に関する建議要望。11月5日に来年度に向けた農業施策に関する要望を町長に手渡しました。 農家の高齢化に伴う担い手不足や TPP に関する不安など、農家の皆さんの声を調整に反映していけるよう努力していきます。1. 稲作振興対策。1. 認証制度の継続と津南産米の知名度強化。2. 中山間地磁気払いや多面的機能支払いなどの国補助の有効活用。2. 畑作振興対策。1. 基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み。2. 有害鳥獣駆除対策の強化。3. 雪のイメージを活用した広報戦略の推進。3. 畜産振興対策。1. 家畜排泄物処理と家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施。2. 公種農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。3. 津南町の畜産の現状と対策。4. 担い手後継者対策。1. 後継者への支援体制の強化。2. 職能教育の推進。3. 中規模農家への支援。写真。町長に要望書を手渡す会長と会長職務代理。写真終わり。農業委員会法の改正について。農業委員会法等の改正により、平成28年4月1日から農業委員会制度が改正されました。制度改正の概要については次の通りです。 1. 農業委員の選出方法が変わります。農業委員の選挙から推薦公募制へ。農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから市町村長が議会の同意を得て任命する方法になります。市町村長は任命にあたって、あらかじめ地域農業者や農業団体等に候補者の推薦を求め、公募も行います。 2. 新たな委員が新設されます。農業委員会農業委員新設、農地利用最適化推進委員。農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地等の利用の最適化の推進委員を新設します。農地利用の最適化とは、1. 農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、担い手への農地利用の集積の推進。2. 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保、耕作放棄地の発生防止・解消の推進。3. 農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進、新規就農・企業等の農業参入の支援。農業委員会の主な動き。実施された行事。10月25日第28回総会。11月10日県議要望提出。11日中越協議会研修会。19日狭山市農業祭。21日農業委員大会。24日第29回総会調整懇談会。12月1日全国農業委員会長会議。6日県女性農業委員研修会。8日企画会議。今後の行事予定。12月26日第30回総会。1月25日 第31回総会 JA 議会との懇談会。写真、狭山市農業祭では米とゆりと漬物を販売してきました。写真終わり。27ページ、アドアド通信、衣食住、アドバイザーのアドバイス、農村地域生活アドバイザー、早川文恵、博羅、卵の秘密、気がつけば2016年も残りわずか、年末やらお正月の準備やらと、皆様大忙しの毎日かと思います。そんな忙しい日々ですが、体調だけはしっかりと管理していきましょう。そこで今号は、養鶏農家でもある我が家から、忙しい毎日の頼もしい味方、卵について、その秘密パワーをご紹介します。卵の秘密、栄養パワー。免疫力の向上に一役。卵の白身に含まれるリゾチーム、酵素は、細菌の繁殖を抑える作用があります。免疫力を高めます。肝臓を守るのに一役。卵には肝臓でアルコールを分解するときに必要なアミノ酸、メチオニンが多く含まれています。また、弱った肝臓の回復力を高める成分である3つのアミノ酸、シスチン、グリシン、グルタミンもバランスよく含まれています。脳の活性化に一役。卵黄に含まれるコリンは、体内でアセチルコリンという神経伝達物質に変わり、記憶力や学習能力を高め、物忘れ防止にも効果的と注目されています。など、他にも疲れやストレス解消にも効果的と言われています。卵は食卓に上がる頻度が多いと思いますが、その栄養価に気づいて食べると、さらに美味しく食べられますね。しかも、これからのシーズン、風邪予防にも効果的です。その他、豆知識。殻の色が白や茶色、青などと違うのは、鶏の品種により違うためです。黄身の色は、鶏が食べている飼料から移行したもの。トウモロコシでなく、お米や麦など、色素のない穀物を与えると、黄身は白っぽくなります。卵の栄養価は変わりません。ジオサイトを探検したいメンバー募集中。ジオサイトナンバー29、黒駒大使堂。黒駒大使堂は小赤沢集落にある聖徳太子を信仰の対象とするお堂です。中には聖徳太子を描いた掛け軸が安置されていました。黒駒大使信仰は、聖徳太子が藍葉の黒駒で空を飛び、富士山を越え、信濃の国まで行ったという伝説や、聖徳太子を観音菩薩の生まれ変わりだとする信仰から始まったとされています。江戸時代、鈴木牧師が描いた秋山紀行にもあるように、秋山郷のような奥山では、陶器に人が死んだ場合、お寺に運ぶことも、僧侶を呼ぶこともできないため、この掛け軸をかけて、引導を渡す方法が取られていたようです。中、引導を渡す、僧侶などが死者に命がなくなったことを分からせること、中、終わり。この信仰は、大工や木工職人が多く信仰したということもあり、秋山郷における木材利用との関連が強いと考えられています。写真、黒駒大使堂。写真の説明、木に囲まれたお堂が正面から写っています。写真終わり。ジオサイトナンバー30、小赤沢の湯本真由美、小赤沢の保存民家近くに生育する湯本真由美の大木は、幹周り 2.4 メートル、高さ 6.2 メートル、樹齢は200年以上と推定されます。この種としては稀な巨木です。真由美は、ニシキギ科の落葉広葉樹で、北海道、本州、四国、九州に分布し、葉は表裏とも無毛ですが、この巨木の葉裏の脈状には、 短い毛が密生しています。このタイプは湯本真由美、関東真由美として区別しています。5月中旬から6月上旬にかけて咲く花は、淡い緑色の小花で目立ちませんが、秋に熟す果実は淡い紅色のハート型で人目を引きます。昭和62年6月24日、栄村の天然記念物に指定されました。写真、湯本真由美、写真の説明、木漏れ日を浴びて巨木が立っています。樹皮には縦に深い割れ目が入っています。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話765-1600。28ページ、ナジョモン通信、ナジョモンクリスマス展、11月26日土曜日から12月25日日曜日、入場無料。今年も素敵な作品が集まっています。ぜひお越しください。第7回マイコレクション展出展者募集。会期2月4日土曜日から3月4日土曜日。応募締め切り1月22日日曜日。ただいま出展者を募集しています。あなたの秘蔵のコレクションをナジョモンに展示してみませんか。津南学講座、日時1月15日日曜日13時30分から15時、栄村貧後遺跡の発掘調査、縄文中後期の北信地方と津南地方との比較、講師錦田博美、長野県埋蔵文化財センター。受講料無料。会場ナジョモン研修室。津南町埋蔵文化財調査報告書刊行のお知らせ。第69集、赤沢城址、1000円。ナジョモンでお買い求めいただけます。年末年始休館日のお知らせ。12月28日水曜日から1月4日水曜日を休館とさせていただきます。来年も皆様のお越しをお待ちしています。写真3枚。1、クリスマス展の様子。2、昨年出展されたミニチュアコレクション。3、前回の講座の様子。写真終わり。表、ナジョモンで1月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話765-5511。表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。日時、8日日曜日、13時30分から15時30分。プログラム、アンギン編み初級編。金額1000円。対象、中学年から。9日月曜日、10時から12時。スノーシューとせんべい焼き。500円。低学年から。15日日曜日、13時30分から15時30分、和紙の明かり、1000円、中学年から。表終わり。除雪作業は一人でしない、無理しない。落雪、転落、気をつけて。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。高沢幸、妙高氏、安さん、理恵子さん、滝沢幸喜、陣馬下、雄一さん、夏美さん、関谷美月、赤沢、智人さん、琴子さん、桑原完全、船山、龍光さん、恵里さん、桑原正海、松戸氏、秋広さん、まどかさん。 末永くお幸せに。結婚、石沢翔さん、新潟市。小野塚美咲さん、新潟市。藤の木大地さん、反口。金丸美香さん、反口。お悔やみ申し上げます。死亡、清水静江さん、92歳、小下がり。石橋虎雄さん、89歳、割野。岡村千代さん、86歳、秋成。樋口富夫さん、63歳、辰の口。橋野紀子さん、85歳、小種。清水菊江さん、91歳、田中。樋口鈴江さん、78歳、正面。福原百合子さん、78歳、止まる。石橋とまさん、96歳、愛吉。滝沢富江さん、88歳、神血統。桑原牛太郎さん、97歳、船山。滝沢光井さん、86歳、赤沢。桑原範長さん、88歳、陣馬下。高橋静江さん、87歳、12の木。中澤栄子さん、90歳、越して。柳沢茂野さん、96歳、うの木。大口よしさん、96歳、米原。山田達郎さん、87歳、所平。石沢吉三郎さん、91歳、駒帰り。川田福夫さん、95歳、大割野。島田正野さん、91歳、宮野原。富澤房さん、91歳、上加用。富澤春井さん、90歳、八千。広報編集室、今月号の表紙では、人の家の屋根から写真を撮るなど、今年もいろいろな経験をさせてもらいました。かっこ笑い。今年も一年間お付き合いいただきありがとうございました。皆さん、良いお年を。小島雄介。
津南町の人口、12月1日現在、かっこ内は前月比、人口1078、かっこマイナス14、男4902、かっこ0、女5176、かっこマイナス14、世帯数3568、かっこマイナス1、転入14、転出14、出生2、死亡16、婚姻3。
発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/ 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南12月20日号を終わります。